はい、こんにちは。 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用のディスコードリンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日はディーセントラランドのウェアラブルを作る過程で、遠回りもあったけれども良い学びもあったということについてお話をしてみたいと思います。まず、ご存知の方が多いと思いますが、ディーセントラランドというのは、ブロックチェーン技術を活用したメタバースのプラットフォームです。アバター用のウェアラブルアイテムを売ったりだとか、ランドと呼ばれる仮想上の土地を売り買いしたりだとか、そういったことが可能です。そして今そのコミュニティでですね、オールアバウトウェアラブルという、イベントを行っていまして、これが、いいきっかけとなって、初めてなんですけれども、ウェアラブルの、作品を作ることにしました。これまで、ディーセントラランドではプレイヤーとして参加するばかりで作る方に回ったことがなかったので、これはとても楽しくて新鮮な体験でした。その中でぶつかった壁はほとんど、技術的なことだったんですけれども、そういったことについて、逆に得た、良い経験について主に3点本日は話してみたいなと思います。1つ目はですね、コミュニティとのつながりがより強くなったということですね。本当に技術的に分からないことがたくさんある中で、日本コミュニティ、そして本部の方のコミュニティに本当にたくさんの助言をいただいて、それで解決したということがたくさんありました。またそういった質問を通して、例えばその本部の方、その方は英語でやり取りするんですけれども、そういった方とも、どういった方が主に、受け答えしているのかということも知ることもできましたし、一人で抱え込まずに、そういった本当に頼れるところは頼って、コミュニティの力を借りることで解決していくという、そういった貴重な経験を得ることができました。またコミュニティで、その進捗をシェアしながら進めるっていうのはですね、お互いに最後にそれが出来上がった時に、喜びを分かち合えるっていう、そういったことも大きな財産になるのかなと思います。このコンテスト自体はまだ締め切りが終わっていなくてですね、一応期限は迫ってるんですけれども、リンクを詳細に貼っておきたいと思います。2点目としてはですね、その様々な技術的な困難にぶち当たる中で、どこがバグなのか、そしてどこが自分が間違えているのかということを確認することができたということです。例えばですね、一つバグとして発見したのは、実際作ったものですね、テストネット、いわゆるその本当の、メインのネットではなくて、確認するためのネットで、自分のそのウェアラブルをアップロードして確認するっていうチャンスがあるんですけれども、僕の作ったものがそのテストネットではですね、その洋服ではない部分の手の部分がなぜか消えてしまうという、そういった作動をしてしまいました。当初はそれがその自分のウェアラブルが悪いのかがちょっと分からなくて、いろいろ試したんですよね。腕の部分だけではなく手も含めてみたりだとか、でもそうすると指定のものよりもポリゴンの数がすごく多くなってしまったりだとか、もしくは、実際はその手はウェアラブルに含まれないはずなので、何か逆におかしな挙動をしてしまうんじゃないかと、そういった懸念もありました。そこで先ほどもちょっと話に出たメインのですね、ディーセントラランドの方に相談をして、その聞いた方は分からなかったんですけれども、コミュニティの別の方が、それはバグだよっていうことをですね、助言してくれたり、そういったことではっきりさせることができました。また逆にですね、バグかなと思っていたものが自分のミスだったということもありまして、それは 3D で作ったモデルをですね、 GLTF というファイルに書き出してそれをアップロードするという過程があるんですが、その際にいつまで経ってもそのアップロードが完了しないという作動がありました。 これは何度やってもうまくいかなくてですね、他のコミュニティの方もに聞いても、うまくいくはずだということだったので、まあ、バグかなとずっと思っていたんですけれども、何度か、コミュニティの方とやり取りしている間に、まあ、そのアップロードするための説明があるんですけれども、その一部をですね、僕がそのうまく理解していなくて、書き出しの方法に問題があるっていうことがはっきりしました。まあ、ちょっと具体的にお話しすると、エクスポートといって書き出しをするんですが、その際に僕はファイルごと丸ごと書き出しをしてしまっていました。本来であれば書き出しをするときに、その書き出したい部分だけを選択して、その部分だけを書き出すっていう風にしなきゃいけなかったんですけれども、その部分ができていなかったために、いつまで経っても、アップロードできないという、ことに陥っていました。これもバグなのか自分のミスなのか、そういったことがはっきりできる良いきっかけとなりました。そして遠回りして良かったこと3つ目なんですけれども、これはそのうまくいかないなっていう中で、いくつもいくつもその他の方法を試行錯誤するんですけれども、その過程で今までそのあまりよく知らなかったことを勉強できるみたいな、そういったことがありました。例えばウェイトをですね、ペアレントさせるっていう、まあ、ちょっと表現が難しいんですけれども、そのボーンにですね、ウェイトをペアレントされるっていう、そういった機能があるんですけれども、そういったものはあまり今まで使ったことがなかったんですが、まあ、それを結果的に知ることができたっていうのは、今後の政策にとても役に立つんじゃないかなと思います。その他にも UV テクスチャーのことだったりだとか、さまざまなモディファイアですかね、まあ、そういったことも知ることができました。そしてその制作だけじゃなくてですね、その実際に申請をするときに、マナーというそのローカルの、暗号資産で支払いをするんですけれども、ディーセントラランドの場合は、イーサリアムベースのマナーと、ポリゴンベースのマナーとあるようです。ちょっと僕も詳しく知らないところがあるかもしれないので、間違っていたらコメントなどぜひ書いてください。それでですね、申請の際に、本来であればポリゴンマナで支払わないといけないところを、僕は暗号資産で売っているマナを購入したところですね、それはイーサリアムベースのものだったので、実際の支払いには使うことができなくて、また別途ポリゴンマナを購入して、それで支払いました。ただ後々聞いた話によると、イーサリアムマナからポリゴンマナへも変換ができるそうなので、まあ、本来であれば買い直す必要はなかったそうです。はい、ということで、まあ、以上3点になるんですけれども、まあ、最終的にうまく、パブリッシュするところまで持っていくことができました。まあ、いろいろ困難があったんですけれども、結果的に成功まで持っていけることで、また次へ、つなげる小さな自信になったのかなと思います。またこういった小さな困難にぶつかった時には、まあ、少しこう時間を空けて頭をリフレッシュさせてみるっていうのも、まあ、助けになるなと思いました。はい、ということで本日はディーセントラランドで、ウェアラブルを作った際に遠回りをしたけれども学んだことについてお話をさせていただきました。今回の内容が面白い、また興味深いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、そして感想などもコメント欄に書き込んでみてください。皆さんの反応が今後の放送の励みになります。またこのチャンネルは週3回日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時をめどに配信をしています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。最後におまけトークになります。おまけトークはですね、まあ、そのモデリングの際ブレンダーで使っていて、まあ、役に立ったコマンドについてちょっとお話ししようかなと思います。まあ、結構テクニカルな話です。僕もまだそのブレンダーをそんなにすごく使えるわけではないので、まあ、初歩的といえば初歩的な内容なんですけれども、2つお話ししようと思います。1つ目はですね、F キーですね。 F キーは何かというと、フィルの F で、 選択した線の内側をですね埋めるっていう、まあ、そういったショートカットですね。まあ、これがどういった時に役に立つかというと、例えばその、右側と左側に離れたメッシュがあった時に、あの間にある、線の、エッジの部分をですね両サイドを選択して F キーを押すと、そのまま、ブリッジができるっていう、まあ、ものだったりだとか、単純に穴が開いているところを埋めることができるだとか、そういったところで重宝できる、コマンドです。そしてもう一つが、E コマンドですね。E コマンドはエクストルードの E の略で、例えばその選択したメッシュのその平面から上にこう伸ばしたいみたいな時に押し出しができるっていう、そういったもので、特に僕が多用したのは、立方体とかじゃなくてですね、平面のものを、エッジだけを選んで、その E コマンドでどんどん伸ばしていって、その状態だとただの面なんですけれども、モディファイアという、ごめんなさい、ソリディファイというモディファイアを使って、それで立体化させるっていう方法で今回は結構作りました。他にブレンダー、使用者の方でもし、聞いてらっしゃる方があれば、コメント欄におすすめの、ショートカットキーなど書き込んでみていただけると助かります。はい、ということで本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。また次のトークでお話しします。ではまた。